ヤスバクテリーポッドレディオ TV です。台風11号が日本に接近して今夜から明日にかけては、四国や九州に大きな被害が出るかもしれないというそんな8月9日土曜日、お昼回ってちょっと一休みというですね時に、収録を始めてみました。実は今日は僕の作品を皆さんに聞いてもらいたいと思います。これはですね、小説の朗読シリーズアリオトではなく、僕のスポークンワーズ、まあ、ポエトリーリーディングの作品になります。これは、先月のことになるんですけれども7月の13日、ちょうど PCBC ネクストの開催日の翌日だったんですが、名古屋の花崗山というところにある古本カフェセスターさんで開催した、詩の朗読イベントで、披露したものです。それ用に、作った、バックトラックに合わせて当日は、ライブで、朗読をしたんですが、それをですね改めてその朗読部分だけ、取り直してミックスして仕上げました。このイベントっていうのはもともとは僕がレギュラーで出演させてもらっている、マリコの目線でという、本を紹介するポッドキャスト番組があるんですが、そのマリコさんがですね、継続している、朗読イベント同じくこのセッサさんでシリーズ開催してるんですが、それの特番といいますか、初めてその詩を取り上げるというですね、朗読イベントをやったんですね。で、彼女はその詩の朗読というのは非常に難しいんでということで二の足を踏んでいたんですけれども、僕がぜひそれを、やってほしかったので、じゃあディレクションをしてあげるからどうだいということで、背中を押させてもらいました。だったら、せっかくだったら、ぜひ一緒に読んでくださいみたいなことになってですね、で前も話しましたけど、僕はこのポッドキャスト始めた頃に、そういったスポークンワーズの、作品をいくつか公開していたことがあって、もともととても自分でも、興味があって作っていたものでもあったので、じゃあぜひやらせてくださいということでですね、久しぶりに、スポークンワーズの作品を作りました。これは今回はですね、これも何度も言ってることなんですけど、僕は佐野元春さんがとても好きで、彼のその音楽作品はもちろんですけれども、いろんなそのことにチャレンジしているところとか、またその価値観であったりとか、特に影響を受けたのはやはりそのビートっていう、ですね、その思想だったりとか、スタイルとか、またその時代の背景とか、そういったもいろんなことに影響を受けまして、でそんなこともあって、1992年に、発刊されましたビート読本ビートジェネレーション60年代アメリカンカルチャーへのパスポートという、本があって、ムック本結構厚めのムック本なんですけどもね、こちらにもその佐野さんが対談で諏訪優さんという、日本の詩人との対談が載っていたり、そして、佐野さんが、ずっとそのいろんなところで、発言したり紹介したりしていたアレン・ギンズバーグやジャック・ケラックウィリアム・バローズといった、作家たちの、背景なんかも紹介されている本があって、現代詩手帳というですね、雑誌があるんですけども、それの特集版として、発行されたものです。その中に紹介されていたアレン・ギンズバーグの作品、1986年に、発行されました詩集、白い京片びらというですね、 放題、現代はホワイトシュラウドという、刺繍があるんですけども、そこに収録されていた、エアポート、じゃあごめんなさい、エアプレーンブルーズという作品を、紹介しました。これは、その佐野さんと対談しているその、日本の詩人で、諏訪優さんが、和訳をしています。この作品を当日は、自分で作ったバックトラックに合わせて朗読をしました。でこれがですね、まあとても自分でもいい感じでできまして、まあ、ライブというのをすごく意識してやったんですけれども、それがその音に合わせて、詩を読むというですね、まあ、そのもちろんその詩のイメージに合わせて自分でバックトラック長さとか間とかを測って作ったんですけれども、それが果たして本番一発でうまくそのタイミングが全部合うかどうか非常に緊張しながらやったんですけども、これが本当に自分で気持ちよくなるぐらいぴったりとはまりましてですね、むしろそれをその後で撮り直すときにそれを再現することが難しいぐらいに、ぴったりはまっていて、まあ、なんとか再現をしてみました。でこれはあんまり自分の作品をこうね聞かせる前に説明するのもどうかなと思うんですけども、一切その切ったり貼ったりをせずにそのまま音に合わせて読んで、でその読んだものをまあ部分的にエコーをかけたりとか、部分的にそのダブルボイスにしたりとかいうようなことはしていますけれども、レコーディングも一発でやりました、そんな作品エアプレーンブルーズを今日は聴いてもらいたいと思います。当日はこの作品ともう一つ、僕の大好きな映画、今を生きるというですねロビン・ウィリアムズ主演の映画があるんですが、こちらはデッドポエットソサエティという現代なんですけれども、その中で、そのロビン・ウィリアムズ演じるその高校の先生が、若い生徒たちに、繰り返しこう聞かせる詩があるんですけれども、ウォルト・ホイットマンというですね、アメリカでは本当に有名な詩人が1965年に、書いた詩ですね。これは、リンカーン大統領がその、まあ、南北戦争の後いろいろあってその、まあ、亡くなった時にですね、そのアメリカ合衆国第16代大統領のエイブラハム・リンカーンを称えるために、このウォルト・ホイットマンが書いた詩です。この詩はその今を生きるという映画の中のラストシーンでも非常に、重要な詩として出てくるんですけれども、これを、読みました。これは音楽とかなしで、本当に純粋に詩の朗読だけをやったんですけれども、できることならこの現代で英語でやりたかったんですけども、英語でやってもなかなか伝わらないので、でもこの英語のやっぱりその韻律といいますか、その言葉といいますか、それが本当は素晴らしいので、まあ日本語の訳もいろいろあったんですが、実は日本語の訳でこう自分の中でしっくりくる訳がなくて、結局まあいろいろなその訳を参考にしながら自分で訳を作って、その自分で訳したものを当日は読みました。これはまたどっかでなんかそういうチャンスがあればぜひ読みたいなと思うんですけども、この詩は本当に僕は胸に刺さるというか、でちょっとまあ説明が長くなりましたけども、この1989年の映画今を生きるというですね、この中でその、英語教師というのはつまりは国語教師ですね、ジョン・キーディング先生が生徒たちにその映画の中で 語るセリフがあるんですけども、その映画の中で使われているそのロビン・ウィリアムズがその話しているセリフそのままが、ちょっと前に、テレビ CM でも放映されていた、iPad の、CM で使われていたナレーションといいますか、そのセリフで、それが、まあ、その字幕が出たりとか、またあの、吹き替えで、日本では流れていたりしたんですけどもね、このそのナレーションの内容というのも非常に僕は共感する部分があって、皆さんもぜひあの、ネットなんかでですね、ぜひそれを、サーチすれば出てくると思うんで、またあの改めて見てもらいたいんですけども、この映画もぜひあの興味ある方は見てみてください、ということでですね、それじゃあ聞いてもらいたいと思います。そして、あ、そうだ、あの締めちゃう前に、アリオ島はですね、このそうですね、今週、まあ、お盆ウィークの最中に公開できたらいいなと思ってます。そちら、アリオ島の第3話、いよいよ公開です待っていてくれてる皆さん本当にありがとうございます。楽しみにしていてください。ということで、では聞いてもらいたいと思います。アレン・ギンズバーグの、詩集、1986年の、詩集ホワイト・シュラウド、白い京帷子からエアプレーン・ブルーズ、役は諏訪優さんです。曲は僕が作りました。じゃあ聴いてください。ある青く晴れた日、私は空港へ車を走らせた。ところで空からの眺めは、デンバーの空に黒ずんだスモッグ、地平線は汚れた灰色、やがて眼下に水リッシュ、広い川が南へ向けて湾曲していた。ダコタの空は素晴らしかった。私はほっとしてタバコに火をつけた。半世紀余りの年月、私にはたくさんの愛人がいた。今また新しいボーイフレンドがいる。彼は19歳、彼は私を愛している。でも私は臆病だし恥ずかしくて、今一つうまくいかない。だからあの世へ向けて置いていこう。空へ向かってブルースを歌おう。時々太陽を隠す白い雲の他にここには何もない。心は安らかさでいっぱい。あっけらかんとした大空と乗客たち。だが見下ろす大地は苦しみながら回転する。武器産業のおかげでドルが増え続ける。人間というものの大いなる惑いを、真っ赤な怒りで空を清めよう。爆弾が必要でも核に頼るな。言葉よ、このページの上で休息せよ。荘厳な地獄だ。私たちの喜びは鳥かごの中。憎しみにあふれる心は私の晩年まで続くのだろう。母は死んだ。その後父の長い無気力、優しい兄がいて頭痛に悩んでいたっけ。私は友達とホモセックスにうずつを抜かし、その間大統領がラジオで喋りまくっていた。眼下にミシシッピー川、ミネアポリスのあたりだ。ノーザンヘミスフィアの農場の緑に心安らぐ。大地では無数の人間が味気ない粘土を噛んでいる。この世紀、アフリカの古い国王は飢えている。 らの新聞でこれからもさらに多くの死の記事を読むだろう。神はイスラエルを支配し、戦車がアフガニスタンへ侵攻する。ダダニスクに戒厳令が敷かれ、あのベトナム戦争はもう過去の過去と。グアテマラの原住民暴殺、エルサルバドルの大火、ロンドン、ベルファースト、ロサンゼルス、そしてプラハ、テルアビブ、モスコー、みんなスモークの中に座っている。プロンペンの血塗られた破滅はワシントンのプライドのせいだった。ハノイは北京を憎み、毛沢東大名人は死んでしまった。私は大空で孤独だ。失うものは何もない。いずれも追いつける太陽よ。それなのになぜ空は青いか。地球、荘厳な監獄よ。私たちの喜びは鳥かごの中、憎しみにあふれる心は私の晩年まで続くだろう。日没の中で旋回しながら振り向くと、マンハッタン島の上空だ。ちらっと翼の下に見えたあそこは私が生まれた場所、ニューワークだ。カーニーの緑色のガスタンク、茶色いスモークが空に淀み、700万の黒人と白人がここに暮らし、そして死んでいく。ハーレムの上空で高架に移る。赤レンガの建物がまだ残っていて、窓ガラスで日暮れの光線が光る。車輪が滑走路でバウンドする。ジェットストリームで島のできた空、西の空に黒い雲の列。私はローソーイーストサイドに帰る。とにかく疲れを癒すことにしよう。